本日のメッセージはですね、先のものが後になり、後のものが先となるという、メッセージを、導かれております。先週ですね、マルコの、10章を、共に、学んでまいりました。そしてですね、この救われることについてですね、この神様がこの、教えてくださったことはですね、神にとって不可能のことがないということをですね、語ってくださった、そのことを覚えます。その流れの中でですね、今日私たちは、この、御言葉をご一緒に、学んでまいりたいと思います。神様がですね、私たちに語ってくださっている、そのいくつかのことをですね、私たちはこの見ていきたいと思うのであります。そのですね、救いのことの後にお弟子さんたちがですね、私たちは全てを捨ててこの従ってまいりましたと、マルコの10章の29節で語って、28節でですね、語っております。でもですね、イエス様はですね、そのようなものの報いは大きいということを語りながら、このマルコの10章の31節で、しかし先にいる者の多くのものが後になり、後にいる者の多くのものが先となりますというふうに語ってくださっています。その並行箇所がですね、今日のマタイの19章、そして20章ということになるかと思います。マタイの福音書20章をどうかお開きください。20章を見ますとですね、その前のすぐ前の19章のところで同じ内容が書かれています。19章の29節、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。この流れの中でですね、このイエス様はこの天の御国について、この葡萄園で働く者を雇うですね、主人の話をこうしていくわけであります。そしてですね、その話をしたこの最後にですね、20の16にを見るとですね、このように後のものが先になり、先のものが後になりますと、このようにイエス様は語っておられますので、今日ですね、一緒に学んでいくこの葡萄園の主人の例えはですね、まさにこの天の御国のことであるとともに、この先のものが後になり、秋の後のものが先になるということはどういうことなのかということをですね、イエス様が語ってくださっているところということになるかと思います。そのような意味でですね、このイエス様の例え話、ご一緒に見ながらですね、今日も内容的にはもうコンパクトにキュッとまとめる形になると思います。メッセージはそんな長くならないと思います。イエス様のこの心をですね、私たちは受け止めていきたいと思います。マタイによる福音書20章20章の1節から16節までをお読みしてまいります。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。主人は朝早く出かけているということでありますね。彼は労働者たちと1日1でなり、約1日の日当、日本円では1万円前後ということになりますが、の約束をすると、彼らを葡萄園に送った。朝早くまず送りました。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼は出かけて行った主人はまた12時ごろと3時ごろに出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、朝早くの者ですね、が来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、 彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来た子供たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1でないので同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしていけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように先のものが元いです。後のものが先になり、先のものが後になります。祈ります。愛するイエス様、あなたが後のものが先となり、先のものが後になると語られました。これは私たち人間が自分の正しさや自分のこの価値観が良いというのではなく、天のお父様が、私の主人が良いと思うそのところに心を向けていくという神様のこの願いがあるということを私たちはこの場所を通して教えられます。主よ、今日神様が後のものが先となり、先のものが後になるとイエス様がおっしゃったその深い意味合いを私たち受け止めて、そしてそこから大切なことを汲み取っていくことができるように、どうか私たちをお導きください。今日の恵み、御言葉、あなたに期待します。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。お弟子さんたちはですね、先週も少し触れましたが、この前後でですね、誰が一番偉いんだ、俺の方が偉いだろうと言ってですね、こう先を抜け駆けしようというような、そのようなこのところをですね、このお弟子さんたちは通っていったということでありますね。でもイエス様はですね、その姿を見ながら、このですね、このイエス様はこのお弟子さんたちにですね、この語っていくわけですね。マルコの福音書10章、いい先生が、語ってくださったところですが、あなた方で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべとなりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと語られました。私たちはですね、こうどうしてもですね、こう人間の心というのはこう上に立ちたい、治めていきたい、つまりこう自分のやり方で物事を進めていきたいというですね、そのような、性質というんでしょうか、それがあると、これ言わざるを得ないですよね。ね、朝起きて、ね、そして、ね、食事の準備をしたり、ね、人と関わっていってもですね、こう自分と違うことをですね、こう目の前の人がこう言ったり、また外の人が言ったらですね、なんであんな言い方するのかなとかですね、いやーこっちの方が正しいと思うけどというふうにこう思いながら私たちはですね、こう生きているわけですね。でも時々ですね、神様がいろんなことをこうしておられるわけですが、それを見ながらもう、いやそれは違うんじゃないですかって私の考えてる方が正しいんじゃないですかっていうふうに私たちはこう思ってしまうことがあるというふうに言わざるを得ないと思うのです。今日のですね、イエス様のこの、朝早くからブドウ園でこの働いておられ導いた主人のこの例え話を通してですね、私たちはこの、3つのことをですね、またいつもと同じように見ていきたいと思うのです。まずはですね、これは一つの大きな ポイントになりますが、私たちはやはりですね、自分の視点だけではなくて、この神様の視点、こう全体を見る視点をやはり私たちは持っていく必要があるということ、そのことをですね、一緒にですね、御言葉から学んでいきたいと思います。そしてですね、私が行きたいという時に、行きたいという時に行けるというよりも、神様が声をかけてくださった時に私たちはですね、こう前に進むことができるということであったりしますね。ですから B としてはですね、こう神様から声をかけられた時が神様の時だ、これを理解するとですね、焦らなくなるんですね。そして神様いつですかという祈りに変わっていきます。それを悟る前はですね、どうしてこうならないんですか、なんでこうならないんですか、遅いじゃないですか、おかしいじゃないですかって肉の私たちはどうしても叫んでしまうんですけど、でも神様が全て支配していらっしゃるということが分かったならば、神の時にアーメンと前進すれば物事が動くのだということをですね、私たちは受け取ることができるということになるわけですね。ですから無駄な努力というんですか、無駄なあがきをしなくなるということになるかと思います。そして3番目、これはですね、この物語の中のこのやはり理想の姿だと思います。本来私たちは主人と一緒に喜ぶということが一番のですね、主人の願いである。狭い視点でですね、主人にこう指をさしてですね、なんでこうなるんですかというよりも、やはり主人と一緒に喜んで、そしていろんな働きをしていくということが大切だということをですね、今日3番目に見ていきたいと思います。ここは参考はまた25章になりますね。はい、先ほどお語りしました、これはですね、マルコの10章の並行記事です。先のものが後になり、後のものが先になるということがマルコの10章にあり、それがもう少し膨らんだ形、もともとマルコが最初に手紙を書きましたので、それをある意味参考にしながら神の聖霊の導きをいただいてマタイがまとめたというこの経緯がありますので、マタイはマルコを少しこう膨らませて、イエス様の語ってくださったことをこうそこに挿入しながらマタイの福音書をこの書き記したということになると思います。ですからマタイの方がより詳しいわけですね。そしてですね、マタイのこの20章、今日の場所はこの天の御国についてイエス様がこの先のものが後になり、後のものが先となる、すなわちこれは救いに関してのイエス様のこの例え話だということに私たちは気がつくことができるわけであります。まあ、一般的には朝が早くからのこの労働者はですね、ユダヤ人だというふうにこの考えられています。そしてですね、一番最後は異邦人、つまり私たちということになるわけですね。で、私たちはちょっとしか働いてないのに莫大なこの恵みをいただくことができる。でもユダヤ人からすれば、何であいつらはちょびっとで、そしてこう救いへと入るのだという嫉妬心メラメラというふうになり得るということではありますが、でもそういう背景がありますが、でもですね、ブドウ園に働くその、労働者の話ですが、でもですね、ここでまず注目したいことは、主人が朝早くから夕方まで労働者を探して、そのブドウ園に送っていったということを見るときに、一番長く働いている方は誰ですかということを最初に問いかけたいと思うんですね。この物語の中で一番長く働いている人は誰ですか。まあ、わかりますよね。ね、主人です。主人は誰のことを象徴、例えておりますか。はい、わかりますよね。神様ですね。神様は本当に最初から最後まで働いておられるということであるわけですね。そして今日のテーマはこの神様の心、こうもらった一でないではなくてですね、神様の心をいかにこの知っていくかというのが、このクリスチャン生活の一番大きなポイント、大切なところというふうになるということをですね、今日はこの受け止めていくことになるかと思います。そしてですね、もう繰り返しになるかもしれませんが、ね、主人は朝早く、そして9時ごろ、12時ごろ、15時ごろ、17時ごろ、終わる直前1時間前ですね、労働者をこの農園にこの連れて行きます。そして 1年代ずつですね、17時頃のものからこのお渡ししていくわけですが、先ほど見ましたが、この朝早くの者たちはですね、なんて言ってるかというところをですね、聖書をこう見ていくとですね、11節ですね、彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。なぜですか？なぜ不満を、持ったということでしょうか？ちょっと考えて、見たいと思います。なぜ、いろんなことが、ね、考えられると、ね、思いますが、ね、ちょっと考えてみてください。朝早く の労働者、ね、ここで、ね、12節を見ると、ね、私たちはこの焼けるような暑さ、本当にそうだったかどうかは、ね、分かりませんが、でも朝一の人たちはそう感じたわけですよね。辛抱した私たちも一でない。でもですね、5時の人も最初に来て、ね、そして、朝早くから朝早くから働いた人たちから見れば、もうなんか最後ちょこっと来て、なんかちょこちょこっとやって、で1年来もらって喜んでこう帰っていこうとするわけですよね。でその姿を見たら、朝早くもう汗だらだらしながら、暑い、しんどい、いやでもね、あと何時間経てば1年来もらえる、いやじゃあもうとにかく頑張ろうって思っていた、そういう朝早く朝一番の労働者の立場からこう考えていくと、ね、5時からのこの人たちをこう見ていくときに、あんまり気持ちは持たないということにはなりますよね。皆さんどうですか？皆さんお優しい方々が多分多いと思うので、ね、いやね、最後の人も、ね、働いたんだから、ね、主人が、ね、1年なりって言うんだから、それでいいんじゃない？いや、よかったってね、1時間でね、1年も儲けて、本当によかったっていうふうに、皆さん思われるでしょうか。いろんな気持ちの方たちがいるとは思います。でも、少なくともここで文句を言ってるこう人たちは、自分の立場だけを考えている。これそのことを見ることができるかと思います ね。ですからここではっきり分かるのは、自分の立場のことだけをずっと言い続けているそういう農夫と、全部を見て、そして主人は、これは神様を例えてますが、この、最後の人にも14節ですけどね、あなたと同じだけ与えたいんですって、自分のものを自分の主体にしてはいけないんですかって。主人の気持ちはこの1時間の人に対しても同じようにしてあげたい。じゃあちょっとね、その5時からの人にの主人の言葉ちょっと見てみましょうか、ね、6節ですよね。5時ぐらいに出かけていった。別の人たちが立っているのを見つけて言いますね。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですかって。すると彼らは言うじゃないですか、誰も雇ってくれないからです。つまり誰も声をかけてくれなかったわけですよ。だからこの主人は、じゃあね、私が、ね、声をかけたから、じゃあ私の農園に行って働きなさいって、大分のものをあげるから。主人はその人も助けたいんですよね。でも朝からのこの農夫は、この労働者はその人を見て、自分と比較して、なんであいつだけあんなに楽するんだって言って文句を、また主人にも文句を言った。つまりこのですね、物語は自分のことだけを考えている労働者と、全体を見て救いを進めたいという、そのような主人、すなわち神様がここに描写されている。そしてあなた方は 先に立って後に立っているようなものが先となるし、先となっているものが後になるんですよとイエス様がおっしゃっているわけでありますよ。ですから私たちの一存で物事が進むのではないということをここで私たちは理解する。そしてまあ、もうなんかもう結論まで全部言ってるような感じもしますが、主が語ってくださった時がそれがその時なのだということをですね、私たちは見ていくことができるかと思いますね。はい、もうここに一応まとめてはいるんですが、私たちはどうしても自分のことが中心になるということですね。自分の理屈が正当だと思う、つまり最初のものが来てもっと多くもらえるだろうと思った、つまりここが自分の価値観ですよ。最初のものの計算ではこう最後のものが1デナリなら1時間で1デナリ、おおすごい、じゃあ私たちはかなり長い時間を働いた、いやこれはきっと約束は1デナリだったけれども、でもきっともっとたくさんもらえるはずだ。これ誰の価値観かというと主人の価値観ではないですよね。労働者の価値観です。人間の価値観です。その人間の価値観が問題を起こすんですよ、トラブルを起こすんですよ。私の正しさが実はトラブルを起こしてしまう。だからであれば私たちはどうするか、それは主人のお考えを知り、主人のお考えに心を向け、そこに沿って考えていくと一番良い方向に向かっていくことができるということになるわけじゃないですか。だから心の中でですね、あって人を見て比較して、あいつダメだとか、いや私の方が上だというふうになると、今日の御言葉が生きてくるわけですね。神様、先のものが後になり後のものが先となる、あなたが主人ではなくて私が主人なんだというふうに神様はおっしゃるわけですよ。だからその時に、ね、考え方は2つです、ね、それをパーンと跳ね飛ばして主をほかっておいてください、私は私が主人で生きたいんですっていう、私のやり方で生きたいんですというふうに考えるか、またはそれを受け止めてその通りです、私は取りに足らないしもべ、あなたに声をかけていただいただけに来ることができました、あなたのタイミングで来ました、私はあなたと一緒にこの最後の人も喜んでいきたいですというふうに主人の考えの方に心を向けていく、これ日常生活にもかなり当てはめることができると思いませんか、ね、自分と考えが違う人、まあ、会社とか、ね、地域とかでですね、こう自分の考えと違う人、なんか偉そうなことを言ったりですね、またこうなんか なんていうか、あまりうまくできなくて、ね、みんなの足手まといになっているような人がいたときに、私たちはどの立場に立つかということですよ。文句を言う、批判を言う人必ず出てきます。その人と同じ立場に立って、あいつはとんでもない、もう去ってしまえみたいな形に見るのか、主人やまたそこのリーダーやこの責任者の立場に立って、まあそういう人もいる、だからみんなで補っていきましょう、まあ、これがですね2週間前にイー先生がこう語ってくださったこのプロフェッショナル的なこのクリスチャンの姿、すなわち愛して仕えていくクリスチャンの姿というふうになっていくわけでありますが、まあでもですね、私たちはですね、この神様の視点に立っていくということが非常に大切であるわけですね。この神様は自分のしたいようになさります。これは残念ながら自分のしたいようになさります。そして溢れるものを持っていらっしゃる方が自分のしたいようになさるんです。でも私たちはそのお気持ちがわからないし、ね、その動きがわからないので、うん、こう思うんですね。気前が良すぎるんじゃないですかって、甘すぎませんかって、嫉妬するんですよ。なんとてももうやってられない。でもそれが、まあ、残念ながら人間の姿であって、でも神様はそこからですね私たちを作り変えようとしているということを見ていくことができると思います。他にも言えました、私たち人間は自分が一番正しい、 自分の理屈が一番正しい、そしてそう考えます。そして比較して、私のが上、あの人は下、あの人の考えはダメ、そう思います。そして私は評価されるべきなのに、どうしてこんなレベルの評価しかされないのかというふうに考えてしまいます。でもつまり私たちは先に立ったり後に立ったりする中で、だんだんと私たちは神様の立場、神様の視点、つまり私たちはですね、カーッとなるときにこの例え話思い出したらいいと思うんです、ね、主人は朝早くから一番仕事をしてる、そして最初のものも救いたいと思うし、最後の5時からの人も救いたいと思ってる。じゃあ私はどんな気持ちでこの人々を見ていったらいいのか、そのことを考えていく。そしてこれから語ることは最近私が本当に教えられたことです。そのことを少しお分かしさせていただきたいと思います。それはですね、私クリスチャンになって牧師になるこの直前に何度もこの言葉が与えられたんです。それはですね、神の国とその義とを第一に求めます、第3版で覚えてますから、そうすればそれに加えて全てのものが与えられます。神の国とその義とをまず第一に求めます、そうすればそれに加えて全てのものが与えられます。アーメンですよ ね。でも最近私はこの教えられ、強く教えられたことがあります。神の国とその義を求めるっていうことさえも私たちはできないことがある。神様の願いを求めたり、神様の考えを求めるっていうことさえもできないことがある。つまりここで求めなさいっておっしゃってる、それはもう求めることなんですよ。つまりできるから求めるというよりは、これが私が最近教えられたこと、できないからこそ求める。神様、神の国というのは神の支配です。神の義というのは神の秩序であったり正しさです。つまりこの農園の物語で言うならば、神の国というのは、神の支配というのは、こう全ての人が一でだにということですよ、うん、そして神の義、秩序はこう1時間働いても漏れなく一でなりもらえるっていう、そういうルールですよ。でも皆さん、これ何にも準備なくてポンとそこに立たされたら、そういう気持ちになりますか。まあ、なる方もたくさんおられると思いますが、ね、私多分いやーって思う。私のこの7、8年の過去を見ても、まあ、何度も何度も祈って乗り越えさせていただいて、そしてこうして日曜日こう、まあ、力強くメッセージをさせていただいてはいるんですけど、でも実際のところはこのメッセージをする前にもうかなり神様に叫んで助けを求めて、そして力をくださいと祈って、そしてその祈った後でこうやってこうご奉仕をさせていただいているだけなんですね。で最近こう気がついたことがあるんですよ。私はこう自分が準備して、そしてこうその出したところだけを語ってきた。でももっと語らないといけないのは、私ができなくてダメでどうしようもなくて、神の国を求めようともそんな気持ちにならない。でもそういう時でも、まあ、使命が与えられているというのが一番大きいんですけど、でも神様、あなたの力をくださいと言って祈っていく中で、確かに神様は力を与えてくださって、この過去8年、そしてその以前からでもですが、私のこの働きをさせていただいた、つまりここの部分を語らないといけないということを深く気がつかされたんですね。先週メッセージ終わった後でこう分かち合いの時に、ある、ね、方が先生がこう人数少なくてもこういつもと変わらずにこう元気よく語ってらっしゃるっていうのを見て、あ、すごいと思いましたって言ってくださった方がおられたんですけど、でも本当に思いました。これは神様の力だな。皆さんもう一度皆さんに問いかけたいと思いますかが、神様の願いをいつもその通りにしてくださいっていうふうに 皆さん祈ることってできるでしょうか。まあ、できる時も当然あると思います。でも今日私が皆さんと分かち合いたい、シェアしたいのは、その気にならない時、やる気が起きない時、できない時、そういう時こそ神様の国とその義を求めることが神様の導きなのだということを皆さんにお話したい、分かちたいと願うんです。そうすると神様はやっぱり力くださるんですよ。そしてこう気力も知恵も与えてくれるんですよ。そうすると、まあ、ある働きをすることができるわけでありますね。皆さんも職場なり家族なり、またこう様々な人間関係でやはりやるべきことっていうのはあると思うんですよ。そしてそのやるべきことがある中でも、いつもですね、この順風満帆にいつも OK という状況でできるとはやはり限らないと思うんですね。ですから今日皆さんとお分かちしたいのは、できない時、すなわち主人のような立場に立てない、神の国とその人を第一に求められないような時に求める。神様、これができる力を与えてください、知恵を与えてください。そうすると神様は知恵を与えてくださって、このマタイの6章の文脈は、異邦人のように何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか言って心配しなくていい、これはもう全部異邦人が求めていることで、神の子たちには神様はよく分かってらっしゃるから、神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。でも私はですね、本当に思います、まあ先週、昨日から今日にかけても同じような祈りをしました。私にはできません、私の力ではできません、でも神様、あなたが働いてくださればできます。私は神の国と義を第一に求めたいです、求めます。皆さんもそんな祈りをしてみてはいかがでしょうか。あなたの周りに神様の願いがたくさんあると思います。その中であなたが弱さを出して主に助けを求めた時に、神様はあなたを作り変えて、そしてこの御言葉のように、これらのものは全てそれに加えて与えられる、ね、だってね、無理やり義理形だけ愛の言葉、愛の行いをしても多分3日4日したらできなくなりますよ。1回2回はできても10回目を超えると多分もうやってられなくなります。でも神様に力をもらったらどうですか。神の力をもしあなたがいただいたらどうですか。そうしたらずっとできますよ。だってね、ブドウ園の主人はですね、朝早くから夕方ね5時までずっと外でいろんなところをうろうろして人を集めても全然彼は喜んでやってるじゃないですか。これは神様の気持ちでありますよ。私たちも神様の気持ちをいただいたらそのようになるというところをですね、私たちこの受け取っていきたいと思います。今日の一番大事なポイントはもう今お語りしたところです。つまり人間は自分が正しいと思っている、でも人間と主人、神様の考えは違う。だからこの神様のお考えを意識して、弱い時はできません、助けてと祈っていくと、だんだん良い方向に向かっていく。これが最初のポイントです。2番目です。声をかけられた時が神様の時です。はい、もうこの後は少しスキップします。朝早く声をかけてもらった人、これは神様のその人の時でした ね。朝早くから長い時間働くように、まあ、選ばれたわけですよ、ね、本人はどう思ったか知らないけど、これは神様の時です。うん、そしてまあ、はい、うん、でも本来ならこの一番朝早くからの人は実は最高の恵みの時だというふうに私は思うんですね。それは主人と会話できるからですよ。主人にこういろいろ聞いて、そして主人が何度も出たり入ったりしますよね。そしてなんでこの主人はこんなことをしてるんですかってもし思って、主人はどういう人かというふうにもし思ったとしたら、主人に捕まえて、主人様、なぜそんなに熱心に働かれるんですかって そうすると、まあ、ここからちょっとね、もともとのストーリーを超えて藤本のこう創作になっちゃいますけど、でもどうしてね、主人様あなたはこんな熱心に働かれるんですかというと、多分主人は最後のこの部分のセリフを言いますね。私はもうどの時間の人も救いたい、助けたいと思ってるんだって、あ、すごいですねって、そんなお考えなんですかってね、いやそれは本当にご立派ですねって。でも何回かお話を聞く中で、あ、この考え方はやっぱり主人の考え方が一番いい考え方だというふうに、朝一番の人はその気になれば、その気になれば主人の考えを一番知ることができる人ではあったわけですね。まあでも、まあ、残念ながらその気ではなかったというのがこの描写ですが、でも、9時、12時、15時、17時、その時が時です。私たちは神様から教えられた時、あ、これをしていくことが大事なんだと気がつかせていただいた時が時なんですよ。ザ・タイミング、まさにその時なんですよ。だその時に動けばいいんです。その時に後悔する必要ないですよ。だって、ね、5時からの人は、ね、朝早く呼ばれなかったんですから、ね、5時から一生懸命1時間頑張ればいいんですよ。まあ人がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ったって、一生懸命、ね、自分のやることやればいいんですよ。時なんで、ね、だから自分、神様から導かれたらもう自信を持ってその時として物事をしていく。そしてとやかくも裁いたり批判したり批判したりしない。もう私たちは主人の考えにできるだけ沿って見ていくというのがこの神様の願いということになると思いますね。伝道者の書3章を、ね、読みました。この時間はもう多くは読みません。でも伝道者の3章の1節には、すべてのことに定まった時期があり、天の下すべての営みには時がある、ね、今の流れ、同じ流れを語っています。私たち人間が時を定めているのではないということでありますね。神様が時を定めているので、その時の中で物事が進んでいく。だからそのように受け止めて進んでいくようにということですね。そして、読まなかった3章17節ではですね、ソロモンはこういうふうに書き記していますね。私は心の中で言った、神は正しい人も悪しき者も裁く、そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだ。だから正しく裁かれることも時なのだ。だから自分で裁く必要はない、裁きは主に委ねていく、神様がしようとする時が時だということを私たちは受け取っていきたい、そう願います。でもふっと気がつくと、いや、やっぱり私はこう思います、やっぱり私はこう考えますというふうになることがあるんでしょうけど、でもその時にはどうするんですか。その時はどうしますか。皆さんいろんな答えがあると思いますが、どうしますか。多分、ね、多くの方は祈るっていうことですよね。祈りますよね。または御言葉を思い起こす、今日のね、先物が後になり後物が先になる、ね、思い起こして、これは神の支配なんだ、アーメンアーメンと祈る、御言葉を思い起こす、そういう中で私たちはですね、主が全てを支配しておられるということに立っていくように、だんだんと変えられるということでありますね。はい、ね、最後はもう先ほどお語りしたことを少しまとめて短くお語りしてまいりたいと思います。はい、うん、はい、ね、労働者たちはですね、文句を言いましたね。もう繰り返しですが、ね、どうしてこんなズルをするんですかってね。でもね、主人はですね、同じ分、最後の人にも同じ分与えたいのだ、マタイの20の14ですね。そしてね、気前がいいのであなたを妬んでるんですかというふうにこう言われますが、主人と共に喜ぶということでは、もう少しあとはマタイの25章にタラントの例えというものがございます。これは今日あまり長く話しません、ね、主人がこれも神様を表していますね。旅に出かけます、まあ、これは、ね、十字架後、ね、復活までの時間とも言われていますが、でも旅に出かけて、そして戻ってくるまでにということで5タラント、まあ、1タラントは、6000万円というすごいお金なんですけど、 ですから2タランズだと1億2千万、5タランズだと3億というですね、すごいお金なんですけど、まあでもそれを渡して、そしてね、戻って、旅行に行き、旅に出て、戻ってきたときに、5タラントの人は5タラント儲け、2タラントの人は2タラント儲け、1タラントの人は主人が怖い人と思っていたので、隠していたという、そういう例えです。これはイエス様の例えです。でも、5タラントの人に、5タラントをこの儲けたその儲けを見てですね、主人はこう言うんですよ。よくやった良い忠実なしもべが、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びと共に喜んでくれ。でも不思議なことに2タラントの人にもですね、同じ言葉を言うんですね。これ今前に出ているのは2タラントの人の言葉です。よくやった良い忠実なしもべ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。この例え話で主人はですね、この忠実にこの歩んだ者たちに主人の喜びを共に喜んでくれというふうにこう言ってるんですね、つまり神様はこのね、今日のこのデナリ、一デナリの例え話からすれば、先ほど私がお話した内容です、朝早くの人たちも本来ならばこの一緒にこの喜んでいくことがやはり神様の願いということ。そして20章の13節でこの労働者に向かって言った言葉、その朝早くの労働者に向かって言った言葉、13節で何て言ってますか。聖書を開ける方は見てください。何て言ってますか。しもべよと言ってますか。違いますよね。ここで言ってるのは友よです。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一世代の同僚したでありませんか。主人は朝早くの労働者に向かって文句を言っている人に向かって友よというふうに言ってるんです。同じような大切な存在として見てくれてるんです。今日の最後のポイント、これはこの物語には書かれていないことです。でも主人の願いとすれば、やはり主人の喜びと共に喜んでほしいという気持ちを、もしそういうしもべがいたら主人はやはり喜んでくれる、喜ばれるというふうに思うわけですね。私たちはどうしますか。私たちは、ね、私たちが朝早くなのかまあね、12時間なのか9時からなのか、でも結構大変な中で、ね、頑張って、そしてこうね、後から救われる方々を見たとき、嫉妬しますか。なんであんなもん、ね、何もできなくて、ね、わずかしかしなくて、ではないですよね。私たちいろんな気持ちを持つかもしれません。でも主人の喜びとに心を合わせて行くことができたとすれば、それは最高の、最高のですね、いい先生の言い方と、なんかもうちょっと違う言い方ですけど、最高のみたいな、なんかそんな言い方されますが、そういうクリスチャンとしてこう生きていくことができる、ね、いい先生言いましたね、実力あるクリスチャンは愛し使えるクリスチャンなんだ。自分のことを言う、主張するのではなくて、ね、愛し使えるクリスチャンなんだって。でこんな話をされましたよね。もし会社でこの失敗した人がいたら、休んだらいいよ、これいい先生と例え話ですよ、休んだらいいよ、ね、休んだらいいよと、私が代わりにやってあげるから、もうね、ゆっくりしてくださいと、私が代わりにやってあげるから、そういうふうな気持ちで関わる人がやはりこの実力あるクリスチャンではないですかというふうにいい先生は語ってくださいましたね。今日のメッセージもこの流れの中です。私たちはイエス様のお考え、主人のお考えを知っていったら、実力あるクリスチャンに少しずつなっていくことができる。でも私たちはどうしても主人とは心が違いますので、ああなんでだろうとかですね、いやできないわ。でもそういう時はどうするんですか。ああできない、 こういうね、神様がおっしゃってること、ね、できない、愛しなさい、許しなさい、できない、できない、どうしますか。祈るんですよね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのものが与えられる。全ては求めることから始まるんですよ。アメン。そうすると主人の心が分かって喜びの中で主人と一緒に歩めるような、そんなクリスチャンになっていけたら素晴らしいと思いませんか。アメン。それをしてくださるのは主の力です。それは人にもできない。マルコの10の27、しかし神は違います、神はどんなことでもできるのです。アメン。私たちいつも神様に祈りを捧げてまいりましょう。弱い時こそ祈りを捧げてまいりましょう。思い通りにいかない時こそ、弱いです、でも神の国と義を求めていきたいですと祈りを捧げてまいりましょう。一言お祈りして今日の御言葉を終わっていきます。神様、感謝します。あなたがこの井先生のメッセージを通して今教会に愛し使い合うようにと、神様のお考えをいただいて愛し使い合うようにと、そのようにあなたが導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。この愛の心を神様主人から私たちいただいたならば、私たちも喜びと豊かな生活をしていくことができる、クリスチャンとして本当に良い働きをしていくことができることを教えられております。ですからどうか満たしてください、満たしてください。私たちの力ではこれはできませんから、どうか神の全能の力で、万軍の主の力でどうか満たし、私たちをそのように導いてくださることをありがとうございます。感謝し、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。しばらく祈りましょう。しばらくお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。神様、感謝します。あなたを見上げます。主よ、どうか導いてください。主は恵みがあります。ありがとうございます。感謝いたします。感謝いたします。主の恵みを褒めたたえます。ありがとうございます。イエス・キリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アメン。今日も少し分かち合い時間持っていきたいと思います。